入場しましたら、これ指揮者の家にはですね、あの武漢宮で入っていただきますので、IBC ないですから、
はい、
武漢さん Q をあの、指揮者にお願いします。並びました。
はい、並びます。
Thank you. ステージはここ数回のエルデの庭園でおなじみの J-POP シリーズでお楽しみいただきます。オープニングの曲は郷ひろみの代表的な歌お嫁サンバでした。この曲が登場した頃私は40歳間近で、この曲は私にとって縁遠いものでした。実はもともとキャラキャラした郷ひろみは好きではなかったんですところが最近郷ひろみは、テレビドラマに、まあ、いろんなものに出ています。活躍しております。また、皆さんご存知のように、ちょうど3週間前にこの木のレンガホールで行われた NHK のど自慢に郷ひろみがゲスト出演しております。60代半ばを過ぎた年寄りが第一線で活躍している姿を見ると今では尊敬の念を覚えるようになっております。私たちはこの曲の独特のリズムに苦戦しながら練習を重ね、今日は精一杯歌いました。演奏を気になってどうだったでしょうか。強要してるね。ありがとうございます。次に五番街のマリーをお送りいたします。舞台は有名店が並ぶニューヨークマンハッタンのようでありますが、日本的心情を色濃く映した歌詞、それとゆったりしたテンポ、波長が合うことも言うのでしょうか。50年近く前にこの曲が登場した時は思わず何度も口ずさんだものでした。それでは五番街のマリエお聴きください。
始まった頃、私は名古屋の外れの田舎の工場に勤めて、金曜日になるといつもいつも可愛子ちゃんでいるスナックへ駆け込むのでした。酔っ払って酔っ払って会社に戻ってみんなで池にジャンプ。こんなバカなことをしてたらこんなことが起きるかもしれない。
バブルバブルブルブルバブルバブルバブルブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバブルバ
その後の付き合いはありませんでした。あと ことになって地元の言い伝えを聞きました。二人で江ノ島に行くと弁天様が焼き餅を焼くというものでした。言い伝えなど良い悪いどちらに転んでもいい加減なものです。江ノ島は恋に目覚めた頃の思い出の地となりました。桑田佳祐も男と女の恋の駆け引きの場として歌っています。それでは真夏の果実をギロのリズムとともにお届けします。
本当の話だよ。
まあまあThank you.
数多くの歌謡曲を世に送り出している作曲家でございます。前回の庭園でお届けいたしました年夜曲もその一つでございます。しかし彼の本領は何といっても山寺のバンバンバンバンお師匠さんがバンバンバンに代表されるジャズの世界でございます。淡谷のり子や高峰秀が見える彼女たちが歌ったブルース、タンゴ、スイングなどをベースにした歌謡曲も多く手がけております。そして昭和22年、この年発表されました東京ブギウギを皮切りに25年前買い物ブギ、ホームランブギ、ジャングルブギーなど多くのブギーが発表されました。当時私は5歳前後でしたが、おっさんおっさんこれなんぼ、おっさんおっさんこれなんぼ、おっさんおっさんおっさんおっさんは絶不能で聞こえませんと大きな声を張り上げて歌ったものであります。今日はその中から大阪ブギーブギウギをお送りいたします
。素晴らしい。
声を揃えてブギウギブギウギブギウギブギウギブギウギブギウギそうやそうやないか大阪ブギウギ大阪ブギウギ
お願いします。
じゃあ初音さん。
最後にお送りするのは2004年に行われた NHK アテネオリンピックの冒頭のテーマ音楽、栄光の架け橋です。この曲は男性デュオゆずが舞台にテレビで繰り返し流れましたね。体操競技の中継で富田選手の鉄棒の演技がフィニッシュにかかるとき、放送していたアナウンサーの言ったこの言葉が有名になりました。新進の新月面が描く放射線は栄光の架け橋だ、苦難を乗り越えて進もうというとても力強い曲です。私がかつて勤務していた中学校では卒業生を励ますために教員合唱でこの栄光の架け橋を練習し一生懸命に歌いました。歌い終わると生徒たちが笑顔で大拍手してくれたのを今でも思い出します。それではお聴きください。
Thank you.